皆さんこんにちは。一口 PKI 第7回エピソード7です。今日もお相手はゆりかと
ひとけです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。7回ということで、だいぶ聞いていただいた方からツイッターでコメントとかもいただいて、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
今日もね、 PKI を一口お話ししていきたいなと思います。で、今日は今日ちょっと私がおっていうかちょっとまた学んだことを一口共有したいなと思うんですけど、このこのポッドキャストでも何回か出てた CT サーティフィケートトランスペアレンシー、復習すると、サーティフィケートトランスペアレンシーっていうのは、証明局 CA が証明書を発行した時に、その発行した証明書をみんなでログにこう書いていって、どういう証明書が発行されたかみんなでログを取ってみんなで見ていくという取り組みですね。で、それで何が嬉しいかっていうと、どういう証明書が CA 局から発行されているかをみんなで見ることによって、例えば自分が管理しているドメインに意図せず他人の誰かが発行してないかを、チェックしたりとか、その発行を防ぐことはできないんだけど、もしそういうのがあったら早めにログをチェックしとくことによって、被害を最小限できるんじゃないかってことで、その発行した証明書をみんなでログしていってチェックしていこうという仕組みのことですね。で、Google さんが提唱して進めていって、その、証明書が発行された時に、 CA 局が証明書を発行した時に CT のログにこういう証明書を発行したよ、発行するよか発行するよって書いていくんですけれども、今回ちょっとおって思ったのが、4月の21日にアップルの、プラットフォームでこの CT のポリシーをどういうふうに CT をどういうふうに扱うかっていうポリシーの変更がありまして、4月の21日から今までは、証明書の有効期間が6ヶ月以上13ヶ月以内のものに関しては、その CT のログサーバーが、2つでよかったんですけれども、4月の21日から3つ必要になりましたと。要するに、CT のログサーバー、必要な CT のログサーバーの数が増えましたよという変更が起きました。で、Google さんの CT のポリシーは引き続き15ヶ月以内、1年とちょい以内はまだ2つでいいという感じで、要するに、使っているプラットフォームによって必要な CT ログサーバーの数が Apple なら2つ、Google なら3ついるっていう感じになっているということですね。で、これがおって思ったのが、この変更が、誰に影響があるかっていうと、ユーザー、この例えばウェブサイトを見るユーザーさんにとってはあまり関係ないというか、これが影響が出るのが CA 局が主に対応しないと、このポリシー変更に対して対応しないといけない人なんですね。っていうのは、その CA が証明書をウェブサイトに対して発行するときに、CA がそのログサーバーにこういう証明書を発行するよって書いて、その書いたことを、SCT というものに、署名したその SCT っていうものを署名書に埋め込む形でウェブサイトに発行してあげると。で、ウェブサイトがそれを使うという感じで、その CA 局が証明書を発行した時に CA ログに書きに行く時に、 今までは2つのログサーバーに書きに行けばよかったのが、その6ヶ月以上13ヶ月未満の有効期限を持つ証明書の発行するときには3つ書きに行かなきゃいけないと、
うんうん、
いう感じになるので、CA 局が、まず対応しないといけないわけですね。今までは2つ書きに行けばよかったのが、3つ書きに行かなくてはいけないと。じゃないと、Apple のプラットフォームで CT の検証したときにポリシー違反になっちゃうという感じなんです。で、この話がちょっとおって思ったのが、とある、PKI の人とかがこのポリシー変更に対して大手の CA 局がどれぐらいポリシー変更に対応したのかっていうのを見てみると、意外にその大手の証明書をたくさん取り扱っている証明局もまだ対応してないとところがあると。ね、こういうポリシー変更があるよってアップル側がポリシーの変更を通じてるけども、 C 局まだ倒してないところがあるぞっていうのを見かけたんですね。で、そういうとこから C 局がこういうポリシーに対応できていなくてポリシー違反になって、例えばエラーになるとか、きちんとした運用ができてないとかいうことにつながるってことも指摘されていて、こういうポリシー変更ってちょいちょい起きることに対して CA が適切に運営していくのって難しいなという話と、あとはその Apple のプラットフォームの CT ログのポリシーでは3つ必要になるんですけれども、 Google のプラットフォームではまだ2つでいいわけですよね。だからこう CA 局としてはそのユーザーさんが使っているプラットフォームに応じていろんなブラウザベンダーのプラットフォームの CT のポリシーを確認してそれに対応するように運用していかなきゃいけないって、これ結構大変だなと。なんかちょっと勝手に Google が持っているその CT のポリシーを他のブラウザメンダーも同じになるようにとか、同じ内容の、基本的に同じ内容のポリシーになるか、 CA ブラウザフォーラムみたいなその CA とブラウザベンダーとかがこう集まってみんなポリシーを決めるようなところで、一つのポリシーがこう定義されていて、作ってるブラウザベンダーとかがみんなそれに従うみたいな感じになってるのかなと思ってたんですけど、こういうポリシーブラウザごとに違って CA 局は各ブラウザごとのそのポリシーにを随時チェックして対応しなきゃいけないって結構大変だなと思いました、
そうですね、ばらつきがあるとというか、
これはWebPKI の世界の話なんですけど、 WebPKI の世界って、CA 局もいて、ブラウザベンダーもいて、それを見守るユーザーさんの動向とかもあって、かつそれぞれに違うポリシーを持っていたりして、こうすごく複雑だなと。
そこばらつくんだっていう感じです
ね。そうそうなんですよ、そこばらつくんだ。 CT ポリシーって一個じゃない、業界っていうか、みんなで同意を取って一個のポリシーでやってるのかと思ったらばらつくのか。
Apple の方が厳しくなったってことなんですかね。
そうですね、 Apple の方が、ただちょっともっと複雑なのがちょっとこれはね、実際に CA 運用されている方々からするとそこまで複雑に感じないのかもしれないんですけど、こう勉強している身からするとすごい複雑なのが、証明書の有効期間によって、必要な CT ログサーバーの数が違うんですね。なんですけど、その証明書の有効期間が何日から何日までならこの数っていう、その期間自体も違うんですよ。なので、Apple は、180日以下か、含んで以下ならば2つなんですけど、これが大体6ヶ月ね。なんですけど、Google さんは、15ヶ月未満なら2つ。で、次のくくりが Apple さんは6ヶ月から13ヶ月くらいの間、398日までなら3つ。 Google さんは、15ヶ月から27ヶ月まであったら3つと。なのでこう、じゃあ例えば7ヶ月の証明書、まあそんなあんまないと思うんですけど、7ヶ月の有効期間の証明書だったら Apple さんなら3つ、 Google さんなら2つみたいな、ちょっと複雑だなって。
そうですね、
うん。で、Apple さんの区分けはもっと上にもあって、13ヶ月以上何ヶ月未満なら4つとか、長くなれ、有効期間が長くなればなるほど必要な CT ログの数も増えていくと、
うん、
感じになってますね。なので結構複雑だなっていうのと、そこ統一されてないんだっていう新たな学びがあります。
そうですね、まあでもユーザーとしてはそんなに意識することはなくて、CA の人にやってもらわないといけないってことなんですよね。
そうですね。あとは、まあ、ユーザーっていうのがそのウェブサイトを見てるクライアントというか、ユーザーさんは、まあ、もう提示されるウェブサーバーの証明書を見るだけで、あとは、まあ、ブラウザが検証してくれるので見るだけで、まあ、ウェブサイトのオーナーさん、自分が証明書をウェブサイトに貼っつけて、まあ、CA 局から発行してもらってる人は、自分の証明書が例えばCT ログが2つついてるのか3つついてるのかというかいうのは、まあ気にした方がいいかもしれないですね。大体はまあ CA 局側からこういうポリシーの変更があるので、次回発行するものは、CT ログ3つからもらったやつになってますよとか、そういう感じになってると思うんですけど、まあ、このポリシー変更は4月20日21日以降に発行された証明書に対して有効なので、まあもうすでに発行されたやつ、ポリシー変更以前に発行されたやつには影響しないですけど、変更が発生した後の証明書に関してはそういうふうに変わってるはずと。ただ CA 局がそれに対応してないと、ウェブサイトのオーナーさんも CA 局に発行してもらうものがアップルのポリシーに合ってるものなのか、合ってない CA 局もいるぞと。
万が一まだ対応してなかったら、身に覚えがないけどエラーが出ちゃうみたいな感じになっちゃいますね。
うん、ちょっとね、どういうエラーが出る、このポリシー違反になるとどうエラーが出るのかっていうのがちょっと追い切れてないんですけど、まあ例えば CT ログポリシーに合ってませんみたいな感じのがメッセージが出るのかな。
試してみたいですけど、そんな都合のいい検証サイト多分すぐ見つからないですね。
まあしかも4月21日以降に発行された180日以上の有効期間を持つ証明書で、かつ、CT ログサーバー2個にしか記録されてない、まあ、埋め込まれた CT が2個しかないものを探さないといけないので、なかなか都合よく発見できないんですけど。
そうですね。
ただその、まあ、CT ログポリシーとかをこう見てて、あ、そうか、こうプラットフォームごとに CT ポリシー、 CT のねポリシーってバラバラなんだと、まあ、厳しくなるのはいいことだと思うんですけど、それぞれのプラットフォームにおいて考えがあってバラバラなんだなっていう発見がありまして、かつまあ CA が対応してなくて、そこからまあ運用ができてないと全体として CT というものが正しく運用できないってことにつながっていくと思うんですけど、そういうバラバラしたポリシーだとやっぱ複雑になって、全体的な運用っていうのもこぼれてきちゃうところもあるだろうし、対応できてない CA があればあるほど CT 対応できてない CA がいっぱいいるから意味ないじゃんってものにもなりかねないし、難しいなと思いました。
うんうん、
うん、
どういうきっかけなのかあんまり読み取れてないですけど、まあ、よりその一つの組織に依存する仕組みからもっとトランスペアレントな仕組みに変化していきたいっていう流れの一つなんですかね。
そうですね、まあその有効期間がまあ180日に181日以上半年以上あるもの に関して、まあ、強くなって厳しくなっていってるので、有効期間が今ね短い証明書っていうものに切り替わっ流れがいってると思うんですけど、例えば90日で証明書が入れ替わるものかしたら今まで通り2つ の, あのログでいい、ログサーバーからの記録でいいということになるので、証明有効期間がやっぱり長いものに関してより厳しくしていく傾向にあるのかな、
うんうん、
とも思いました。
いっぱい書いてあればその分安心ってことなんですかね。素朴な、
そうですね、まあ不正がしにくくなるのかな。ログサーバーの運用がどうなってるのかっていうところにもかかってくるのかな、
うん、わかんないですね、
うん、
詳しい人がいたら教えてください。
まあ、CT そもそもその、ね、何か防ぐというよりも早めにそういった意図しない証明書の発行がないかを早めに発見するということなので、それ自体で何か、うん、接続ができん、うん、発行ができなくなるとかそういうことではないと思うんですけど、 CT のそういう立ち位置も含めてなかなかに難しいですね、
うん、
と思いました。
はい
はい、という、CT を勉強している中での新たな発見でございました。難しいですね、
うん、変化が目まぐるしいです。
変化が目まぐるしいのと、各社いろんな動きがあって難しいですね。ブラウザーベンダーごとにこうポリシーが違うっていうのもなかなか変化が目まぐるしく感じますね。
あのアップルだけ証明書の有効期限の有効期間の日数が短くなったりしましたもんね、早く。
そうですね、アップルさんね、なんかこういうリードを取ってくるというか、この素人的に外野から見ると Google さんがこういう WebPKI におけるこうブラウザベンダーというかプラットフォーム側としては結構こういうのやろうとかこうリードを取ってきたイメージがあったんですけど、あのより厳しいポリシーを課したりとか、アップルさん最近なんかこう厳しいポリシーが出てきたりしてますね。それだけ結構ね、WebPKI も重要だし、より厳しくしていくことで安全なところになっていこうという、安全なところに持っていこうという試みがどんどん現れてきてるのかなと思いました。
いろんな話題ありますね。
うん、はい
はい、もう一口ぐらいいけるといいんですけど、どうでしょうか。
そうですね、そのブラウザごとに違うんだというか、プラットフォームごとにこう証明書をどういうふうに検証してるとか、こう信頼を確認してるかっていうところの、まあ、やり方って結構違うんだなと思ったのが、信頼できる証明機関 CA 局を何を信頼できるルート証明局とするかっていうのは結構こう、これもまたブラウザごとというかプラットフォームごとに違うんですよね。で、まあ、今 CT ポリシーが違う、ブラウザごとに違うって話だったんですけど、まあ、証明書を使うときにそれを発行した証明局がそもそも信頼されているものとしてプラットフォーム型に登録されてないと、こう信頼された証明機関から発行された証明書ではないですよってエラーが出るんですね。まあよく信頼された CA の証明書がパソコンに入ってないとそういうエラーが出ますよっていうのを見たことある方も多いと思うんですけど、でこれまでで、マイクロソフトの Windows、 マイクロソフト製品でいくと Windows にこれらの CA は 信頼しますよということで、信頼された証明機関の一覧がもうデフォルトで入っていて、皆さんが一つ一つの証明機関を、利用ユーザー側が一つ一つの証明機関を確認して一つ一つ入れるってことはまあ難しいので、プラットフォーム側が、 Windows 側が、あらかじめ CA 機関どのものが信用できるかっていうのを確認してプリインストールしときましょうとか、まあ新ね、マイクロソフトルート更新プログラムとかで、まあ、Windows アップデートのタイミングとかで更新していきましょうってなってるわけですよね。で、上で呼び出すあのブラウザとかは基本的に OS に入ってるかどうかみたいなのでチェックしてたんですけど、これも Chrome が、Chrome は独自で、その信頼できる証明機関っていうリストを作って、その Chrome で信頼したものと確認したものとして CA が登録されているかどうかをチェックしてきますよというふうに変えていくというのがアナウンスされてるんですね。まだ始まってないのかな。
お
ー、そうなんですよ。ルートストア、今まで Chrome はもう OS に証明書の検証はもう投げていたので、そのプラットフォームに入ってるかどうか、 Windows で行けば Windows に入ってるかどうかなんですけど、 Chrome 独自で持つと。で、Firefox は、今までも Firefox 独自でそのこのルート証明機関は信頼しますよっていうのを持ってたので、CA 局からすると Firefox の、まあ、信頼されるルート機関として登録してもらわないといけないし、Microsoft にも登録してもらわないといけないし、今度から Google の Chrome にも登録してもらわないといけない。で、登録されてもらうためのポリシーっていうのもまた別々にありますので、例えばこういう監査を受けていなければならないとか、市営局はいろんなポリシーがあるので、その各社のものに対応して、登録手続きを取って登録しなければいけないということで、これもさっきのに関連して市営局側の負担ってすごい大きくなってるんじゃないのかなっていう、
うん、
CA 運用するって大変だな。
大変ですね。
大変ですね。ちょっと私は CA を運用したことがないんですけど、大変ですよね。なんかすごい運用負担高くないですか？
それはそれは大変だと思います。なんか他にも細々したトラステッドルートストアありますよね。Java のSDK についてくるやつとか、 SDK というか、まあ実行環境か、
はい、
とか、あの OpenSSL とか CURL についてくるトラステッドルート証明書の一覧みたいなのもありますもんね。
そうですね。で、そのまあ WebPKI ってそのウェブサイトを見る WebPKI 上のものと、例えばこうあのプログラムファイルを実行したりするコード署名のものとかと、まあ、ルートが違うというか、違うルート CA 局を使ってたり信頼しないといけないっていうことで、使われるその信頼するルートセットも異なるとは思うんですけど、それぞれね、ありますが、 WebPKI に関してはブラウザごとに打っていく。
もしかしたらそっちの方が直感に近いのかもしれないですけどね。
でもどうなんでしょうね。そのリストってこのブラウザにはこの CA 局は登録されてるけど、このブラウザには登録されてないとか。
まあ、異なる認定プログラムになるとそういうことも意図せず起こることはありそうですね。
で、ユーザーさんからするとどういう体験になるのかなってちょっと思っていて、例えばですね、まあ、Chrome のルートストアが始まったとするじゃないですか。そうすると Windows を使ってますと。で、Firefox を使ってると、この Firefox に登録されている CA 局は信頼された証明機関 として登録されていて、そこから発行された証明書を使っているウェブサイトは信頼されたサイトとエラーなく表示できますよと。なんだけど、仮に Chrome のルートストアに登録されてないとすると、 Chrome で見た場合にはエラーになると。で、Chrome を使ってる新しい Edge で見た場合にもエラーになると。なんだけど、古い Edge とかインターネットエクスプローラーで見てる場合には MS に登録されてれば信頼されていると。時に、こう見るブラウザによってこのサイトは信頼されてる、信頼されてない。まあエラーとしては信頼されてますとか、例えば、このサイトは信頼できないものですみたいな結構簡単なメッセージになると思うんですけど、ユーザーさんに表示されるエラーとしては。すると見るブラウザによってこのサイトは信頼されてるされてないって変わるって結構難しい、
まあ現実としてそういうシナリオになることは多分アクシデント以外ではないと思うんですけどね。
まあただ登録されるタイミング、新しい市営局ができました、いつ登録されるか、新市営局が申請をして同日に各ルートストアに申請を出したとしても、それが反映されるタイミングっていうのは各社違うわけですよね。かつそれが反映されてユーザー、ベンダー側がそのアップデートに載せたとしても、ユーザーの環境でいつ反映されるのかっていうのはまた別じゃないですか。
なんかね、ありそうですね、いろいろ。
で、かつ、まあ、その登録するときはそうなんですけど、じゃあこの市営局は、信頼できないぞってなって、その市営局ごと信頼しないぞってなったときに、またそれも各社、信頼されないと表示されるか、信頼されると表示されるか、ばらつきがあって、まあそれは今でも起きてるんですけど、ってなっていて、なかなか複雑になっているなと。PKI 複雑なってるなと思いまして。
もともとですけどね。そっか、でもEdge も Windows のルートを見るかと思いきや Chrome のルートを見るっていう感じになるんですね。そこはなんかちょっと直感と違うかもしれないですね。
そうですね、詳しい方とかは Windows を見ると思っているので、まあさらに詳しい方は Chrome も Windows を見ると思っているので、で Windows は Windows でその WebPKI 以外、そのウェブサイトの証明書を検証するとき、ブラウザを使ってないとき以外は全部 Windows のストアを見るので、 HTTPS を使ってるからといって Chrome で見てない場合はWindows のストアを持って信頼されてるかどうかを見てるわけですよね。Chrome が、Chrome ベースのエッジを見てる場合は、Chromium 側のストアを見るという感じになるので、なかなか、まあ、これもね、全部ちゃんと動いていれば、ユーザー全然意識することなく、そういうことが背後でいろんなことが行われてるのは全然まあ見えずに、信頼されてますよ、安心して使えますよっていう、まあ水と空気と同じような感じになると思うんですけど、背後では非常に複雑だなっていう。
なんかパブリックインターネットでの WebPKI っていう観点でもトラブルありそうですけど、なんかそのあれじゃないですか、エンタープライズ PKI の方でトラブル起きそうですよね。ルート信頼したはずなのにウェブページ見ようとしたらエラーが出るみたいな。
そうですね。なので、例えばイントラネットの社内サイトを見ようとして、イントラネットの社内サイトとか、まあ例えば仮に、まあ何かのポータルとか、まあブラウザを介してこう見るような、ものに関して社内 CA 局から出した、あるいはそのオレオレ証明書的な自己署名証明書をその、ウェブサーバーだとか の方に社内ウェブサーバーの方につけていて、その、自己証明書とか、社内の CA 局のものを信頼されるものとして、まあ、クライアント側に社内クライアントに配布しとこうってなった時に、今までは例えば、まあ、アクティブディレクトリーとかの環境を使ってれば、そのアクティブディレクトリーのグループポリシーで一括して Windows のルートストアに入れとけばよかったのが、ブラウザにも入れないといけないと、ブラウザのストアにも入れるようにしないといけないという感じになるのかな。
ウェブの開発とかやってる人もなんかちょっと影響を受けそうですね。
というと
開発環境とか、多分個別にその広く使ってもらうためのものじゃなくて、個別の開発用のウェブサーバーとかたくさんあると思うんで、
そうですね、どこに入れないと信頼されたルートにならないかっていうのはちょっと気をつけないと、今まではね、Windows に入れとけば、あるいはまあ Firefox はちょっと別なので、Firefox だけ例外で入れないとっていう感覚が多かったかもしれないですけど、ブラウザを返すときは、ブラウザの方にも入れないといけない感じですかね。ちょっと難しい。
そんなことになっていたとは。
まあ、まだ始まって、Chrome のルートストアはまだ始まっていないと思うんですけど。
これからですね。
そうですね。で、今度なんか時間があったら、どこのルートがどこのストアには入っていて、違いはあるのかっていうのを見てみようと思ってたんですけど、Chrome のルートストアの、サジェストされるのは何個ぐらいだったかな ?20、30個のルート CA ぐらいだったかな。
少ない。それで足りるんですか。
WebPKI に限ってんのかな。ちなみに Windows のルートプログラムには今300ぐらいいますね。
あれでもなんか減った気がする。
いや、年々増えて、まあリタイアしたのが、はい、リタイアしたのが、多いのでっていう感じもあると思うんですけど、私が初めてマイクロソフトのルートプログラムが当てた時はだいたい100個ぐらいだった記憶があるので、ずいぶん増えてると思います。ただ Windows のプラットフォームとして使うものなので、まあ例えばドライバーの署名だとか WebPK 以外のその要するにウェブサイトでブラウザーで見るときに必要となる証明書のルート証明局以外にも、まあいろんなところの CA 局が必要になってくるので、たくさんたくさんあるんですけど、だいぶ増えてますね。
300と 2,30 だったら桁違いますね。
2,30 だったかな、ちょっと正確に数えてないんですけど、でもずいぶん少ない、 Windows の見てるとずいぶん少ないですね。まあ WebPK に限定されてるし、あとその結構限定してるイメージありますけど、まあでもシャーワンが終わって CA 局のリタイアがこう結構進んでいったりすると、だいぶリタイアする CA 局も多いのかな。でもだいぶ多いですよね。なかなか、はい、ブラウザごとというかそのプラットフォームごとにいろんなポリシーがあったり、そのルートが別だったり、あとはその執行検証もう、CRL を使った検証するのか OCSP に対応してるのか、あとは、Chrome は独自の OCSP も CRL も使ってなくて、独自の Chrome として執行した証明書のリストを管理しているので、そのあたりもブラウザーによって、
それって全部のウェブサーバー証明書についてそうやって執行検証してるってことなんですか。
はい。
そうなんだ。CRL セット。
そうですね。CRL セットを Chrome は管理してて、だからそのユーザーさんがウェブサイトを見て、そのサーバー証明書が執行してないかをチェックしますっていう、まあクライアント側のウェブブラウザーであるんですけど、それの時は Chrome の場合は、本当だったら PKI のモデルとしては、CA 局が出している執行リスト CRL を ユーザーが、まあ、クライアントのブラウザー側が取りに行って確認したり、 OCSP のモデルであれば OCSP、 市営局が運営している OCSP のサーバーに問い合わせていって、この証明書切れてませんかって確認していて、まあ、レスポンスをもらうんですけれども、 Chrome は Chrome がそういう市営局が出している執行情報、 CRL とか OCSP の情報とかをかき集めて、Chrome のアップデートの一環として Chrome ブラウザーの中に入れてるということですね。だからそこもなんかどこかでね、ちらっと見たんですけど、結局その証明、この証明書は失効しましたっていう情報が、まあ、CRL、市営局が CRL とか OCSP に載せたとして、その情報がユーザーに、ユーザーがその失効した情報を、取れるのかというか、その失効してますよという結果になるのかどうなのかっていうのも、その利用しているプラットフォームによって違うわけですよね。 CRL を確認に行ってるか、 OCSP を確認に行ってるか、はたまた Chrome を使っていれば Chrome の CRL リストに載っているかという状態によって違っていて、それには、まあ、差異があると。いくつかの証明書を確認したところ、これは失効してると表示されたけど、この環境では表示されるってなったけど、この環境ではなってない、なぜなら CRL リストには載ってないからみたいなのを確認した、確認した人の調査結果みたいなウェブでちらっと見たことがありますね。でももともと知って CRL のリストにすると、 CRL の発行タイミングで執行情報が載って、まあ、CRL をいつ取ったかによってタイムラグがあるので、即時性がね、まあ、ないとか、執行情報が確認できなくても、まあ、ウェブサイトそのまま見れるとかいう問題をはらんでますので、執行が確認できないからといって、即時に加工できないからといってというモデルではないのかもしれないんですけども、そこの執行に関するその複雑性というか問題というかっていうのもありますね。
うん、CR ライトっていうのありますよね。
それは Firefox がやってるやつですかね。 Firefox も、去年 Firefox が独自に執行情報の集めて、 Chrome のようにブラウザの中に執行情報のアップデート入れますよというのをやって、もう入ってるんですかね。
うーん、わかんないです。去年ぐらいから記事に出てるけど、
やっていてそれをやるよって言ってたけど、デフォルトではオフなのかな、どうだったかな、違うか、デフォルトでオフなの CT か、もう何が何だかよくわからない。 Chrome もそういう、あ、ごめんなさい、Firefox も Chrome のようにブラウザで執行情報を集めてユーザーさんにやりますよっていうのをやってるか、やるとは言ってますっていうのをやりました。で、これもクロニアムベースのエッジの場合は、まあ、クロームに従うので、クロームが管理している CRL のリストを見ますけれども、クロームベースじゃないエッジの時には、まあ、CRL 確認か OCSP 確認をするし、I の場合も CRL 確認か OCSP 確認をするし、あとはまあブラウザを介してない場合は、Windows に検証依頼が来れば、執行リストは Windows の方でやりますと。いう感じですね。なのでどこのところでその証明書の検証が実行されるのかによって、エラーと失効してますよという情報がどういうふうに反映されてるかが、これもまた異なる、
うん、
いろんなものが異なりますね。信頼されてるルートも CT も失効状態も異なりますよと。
うん、トラブルシュートの時に影響しそうです。
そうなんです。でさらに言うと、信頼依頼証明書の一覧っていうのも各社持っているので、 執行確認の PKI でいうとこの執行確認とは別にブラウザとか OS とかでこの証明書はもう絶対に信用しないっていうハードリストみたいな、ブラックリストみたいな、ハードコードされたリストみたいなのを管理しているので、それに乗っけた場合はこれは信用しませんとなります。これも Chrome も独自で持ってますし、Windows も OS として独自で持ってますね。なので執行もしてないし、信頼されたルートにも入ってるんだけど、信頼しないリストに入っていたら、この証明書は信頼できないものですというエラーを見ることがあります。トラブルシュートするとき大変ですね。
変わったら教えてほしいですね。変わったとき。変わりましたんでって。
一応ね、こういうふうになりますっていうポリシーの変更とかアナウンスメントは一応出てるのは出てるんですけど、なんていうかこれを今回こうやっていろいろこう調べてたりとかして、こうどっかまとまってこのブラウザはこういうふうにこうなりますみたいなのないのかなと思ったんですけど、なかなかないんですよね。
まだ動き出してからじゃないとっていう感じはしますね。
ブラウザ比較。一回なんかフィッシング対策協議会さんのページで、EV 証明書の見え方が各ブラウザによってこういう感じで違います。アドレスバーが緑になるのもあれば、ここだけアイコンだけ緑になるのもあればみたいな、そういうのを各ブラウザごとにまとめて、各ブラウザでこういうふうに見えますよみたいな感じでまとめてくれてるサイトがあって、それはすごい参考になりました。ああいう感じで各社のルートストアでどういう感じでどう違うのか、各社のポリシーがこうこれくらい違いますってこうまとめて比較されてるのないのかなと思ったんですけど、なかなかないですね。
あると便利だけど、誰が見るんだろう、我々以外誰が見るんだろうって。
でも各 CA 局の方は各ブラウザの動きに追随していかなくてはいけないので、各 CA 局さんは運用としてそういうポリシーの変化っていうのを見てらっしゃると思うんですけど、まあ見切れてないから、さっきの CT のポリシーの変化に対応できてない CA がいるぞっていう話につながってるかもしれないですけど、これ全部追いかけるって結構大変ですね。
そうですね。
いやー複雑です。いやー難しい。
後々一個ずつ落ち穂拾っていきましょ
そうですね。ちょっ
う。
とここ各社違って難しいなと思ったので、まとめたいなとは思ってこう手をつけ始めてはいるので、成果物としてまとめが出来上がったらいつかねご紹介できるといいな。
あんまりあれですよ。自分に重い宿題課さない方がいいですよ。
言っちゃった。じゃあなんかそうですね、冬休みの宿題ぐらいまでには 今年
のんびりやっていきましょう。
ののんびりやっていきましょう。でもね、いろいろなところを見てると、まあその一概に違うからいけないっていうことが言いたいわけではなくて、各社ポリシーがその時々の、まあ、情勢とか脅威とか各社が打ち出したい方針によって違うんだなっていうのが、まあ新たな発見だったのと、まあ、そこに至る背景とか考えとかも、ね、違ういろんな考えがあって面白いなと思いました。で、まあ、追いかける方も大変なんですけど、まあ、ただね、こうできるところから安全にしていくっていう考えもあるのかなと思いましたし、じゃあこれはまた何かまとめができたら、そんな暁にはご紹介します。
ありがとうございます。
で、今日はちょっと取り留めのない話になっちゃったんですけど。
毎回そうだと思いますよ。
い
で、
いんです。いいんです。
いいんですよ。いいんですよ。なんか、このポッドキャストをですね、スピーカーで 流しながら聞いてて、ちょっとそれのせいかどうかわかんないんですけど、あの部屋にあのスマートスピーカーを置いてるんですけど、それが関係してるのかどうかちょっとわかんないんですけど、ウェブを見てたらですね、HSM の広告がブラウザに出てくるようになってしまって
HSM というのはハードウェアセキュリティモジュールのことですね。
そうです。
そんな広告出てくるぐらい個人で買うんですか？
個人向けのね、個人のウェブアクセスの広告にそんなの出して買うと思ってい
やもう買うと思われたんでしょうねそろそろ HSM 買う。
いや、ウェブで検索した記憶がないんで、いや、そのなんか近しいワードはしょっちゅう検索してるからあれかもしれないんですけど、もしかしてやっぱ音声聞いてんのかなとかちょっと思っちゃいました。
でも HSM の話しましたっけ？
あれしてない。いや、でもゆりかさんがハードウェアセキュリティモジュールですよねって、前回も言ってもらった記憶あるんで、
じゃあそれを拾ってるのかな。
いや、考えすぎかな、検索したかな。うん、あのすごい立派なやつ
しかも
立派な広告出て
ました。立派な広告のやつでしたか。
はい、
とても個人では、でも個人で買ってる人もいるかもしれないけど、
うん、ちょっとあんまり使い道思いつかないですけどね。
うん、なかなかね、個人で売ってる人はいないですけど、でも PKI に特化したターゲティング広告をされてますね。
うん、まあ買わないですけどね
面白いな。それくらいもうトレインされてますね。
ねえ、あの前回の収録が終わった後に、それまでキャベツの話をしてたゆりかさんが、じゃあ録音止めますって言って録音止めた直後にすごい面白い話をしだすっていう
あの録音が止まってる時の方が、
うん、
説明も雑談も滑らかなのはなんでなんでしょうね。緊張してるのかな、やっぱり。まあ緊張してますけど、う
ん、なんかやっぱあるんですよ、こう自分を取り繕うような意識が多分ね。
うん、何回説明しようと思っても CT と SCT の話の説明が滑らかにはできないです、私には。
あれでも良かったですよ、録音したコンテンツ。
ありがとうございます。でもなんかあれ説明大変だな。
3回ぐらい聞いて分かりましたそこがね、多分いいとこだと思うんですよ。録音しとけば何回も聞けるから。
ああ、なるほど。でもこう難しいですね、人に説明する能力っていうのもあるんですけど、まあそもそもその自分がこう興味を持ってこう見てるときに、あ、こんなあるんだってなったときに、こうこれポッドキャストで喋ろうと思ってちょっと読んでたりして、ふんふんってこう流して、読んでるときはふんふんって思うんですけど、こういざこう説明しようと思ってるときに理解できてないなって思うことがあって、すごい自分のラーニングとしてもすごい良くなってます。難しいです。でも録音止めた時の方が面白いのは確かです。
うん。あの、それはゆりかさんだけでなく多分私もそうなんですけど。こうね。
でもね、面白い雑談って何話してたか忘れるんですよね。なんか面白かったなと思うんですけど。
うん、すごいなんかゲラゲラ笑いましたよね。
何の話してたのかな。笑ったのは覚えてるけど。もうこれ録音しとこうよって思ったんですけどね。
あるあるですね。
あるあるですね。何の話だったのかな。アジフライ、思い出したぞ。アジは英語でなんて言うかっていう話を。
うん。 多分こう今ここでね改めてもう一回話しても多分その時の面白さを再現することはできないんですけど
そういう話をしてましたね。まあ相変わらずアジはまだ食べてます。昨日もアジフライしました。
羨ましい。
うん、
あ、なんかいやちょっとやめときます。もう今週はこのぐらいでいいかな。ゆるい
今週じゃ雑談少なめでしたね。
はい、いずれ来てる大百科の話したいです
今したらいいじゃん。キテレツ大百科の話がこう雑談トピックとして1ヶ月ぐらい残ってますね。
多分初回から残ってるような気がするんですけど、
うん、ずっと気になってたんですけど、
私人並みにアニメと漫画が好きでして、
はいはい
はい、そこでキテレツ大百科という作品があって、結構長い間テレビアニメが放送されてたんですけれども、そのキテレツ大百科という作品がね、内容もさることながら音楽が非常に素晴らしい作品として知られておりまして。
そうなんすね、
うん、
音楽か。
初めてのチューっていう曲、
あーなるほど、エンディングテーマか、
うん、
はいはい、
あれがもう名曲であることは疑いの余地はないと思うんですけど、それ以外のオープニングエンディング曲もすごいいいんですよ。
へえ、どんなのがありましたっけ。
有名なやつだと多分睡眠不足とか、わかんない、ピンとこない。
私ね、キテレツ大百科は相当見てたんですよ。なんか、
あ、じゃあ絶対知ってますよ。
睡眠不足か。でもその音楽でも聞いたらわかるのかな、
うん、なんで睡眠不足が有名な曲かというと、我々の世代でいうと多分ね、あのポップミュージックっていうゲームセンターに置いてある音ゲーに入ってたんですよね。
へー、そうなんですね、
うん、でね、そのキテレツ大百科のオープニングエンディング曲が極めて素晴らしいっていう認識は、パブリックインターネットでも語られるところだったんですけれども、
はい、
かつてはね、じゃあその素晴らしい曲を改めて見たいと思っても、そのインターネット上にはすごいガビガビの、多分誰かのビデオテープからキャプチャーしたみたいな、すごいガビガビの映像、しかも多分著作権的にはクリアでないノラアップロードのものしか長い間見ることはできなかったんですけど、2019年ぐらいにですね、すごい画質と音質で全ての歴代全てのオープニングとエンディング映像を見れる YouTube のチャンネルができたんですよ。
へえ、それは公式でですか。
いや、それがね、それも残念ながら公式ではなくて、そのノラアップロードだと思うんですよね。クリアじゃないというか。ただでもその時点です、なんかすごく革命が起きたみたいな感じの出来事があった末に、この度ついに Amazon プライムでですね、
おお、
キテレツ大百科が見れるようになりまして。
見ました。あれですよね、プライムビデオですよね。
そうそうそうそう、これでようやく著作権クリアな高画質高音質のキテレツ大百科の楽曲を聴くことができるようになったんですよ。
おー、でも今の子供たちってキテレツ大百科見て面白いんですかねって思ったんですけど、
うん、それはちょっとわかんないな。どうですかね。でも、まあ、話としては どうなんですかね、あんま刺激的ではないですけど、そのキテレツくんがね、わりかし主人公のキテレツくんはその愚かしさがない賢いタイプの主人公で、
そうですね、ドラえもんとはちょっと対照的な人物相関関係がありますよね。
うん、でなんかね、その初めてのチューを作詞作曲して歌ってる方いるんですけど、実川俊治さんっていう方、この人が、別の曲も別のエンディングテーマも作詞作曲されていて、メリーはただの友達っていう、そのまあなんか一つのストーリーがある、もうキテレツ大百科とは何の関係もない一つのストーリーがある曲で、しかもその曲をね、キテレツくんの声をやってる藤田敏子さんっていう人が歌ってて、
へ
ー、これがねすごくいいんですよ。なんかその流れる映像はキテレツ大百科のキャラクターの人がなんかその演劇をやってるみたいな感じで、
これはオープニングでもエンディングでもなかったんでしたっけ？
あ、そのメリーはただの友達っていう曲ですか？
うん、うん、
これエンディングテーマだったんですけど。
あ、エンディングテーマか。
そうそう、そのキテレツくんの声をやってる藤田敏子さんっていう人はですね、もう異常に歌が上手いんですよ。
ほうほうほうほう。
他の作品でも歌われてるやつあるんですけど、パタリロってアニメあるじゃないですか。
はい。
あれの中で、すごく美少年のバラエヒっていう人の役をこの藤田敏子さんっていう人がやってるんですけど、なんかね、そのパタリロのアニメの作中でマライヒが歌う話があって、
うん
うん、すごい上手いんですよ。
へ
ーまあとにかくそのキテレツくんがね歌ってる体でそのエンディングテーマの映像は流れるんですけど、歌が上手い、すごくいいです。
へー、でもキテレツのエンディングとかならあれだな、聞いてる気がするんだけど、聞いたらわかるって感じ
かな。いやー、これは多分ね、聞いてもわかんないと思います。
あ、
うん、
まあ、あの初めての週のインパクトがすごいですからね。
そうですね、多分かかってる期間も長かったんじゃないかな、
うん、
初めての週、あの我々世代だと初めての中の、うん、ハイスタンダードのカバーがすごい流行ったりしませんでした？
うん、流行りました。
英語のね。
うん、あーすごいイメージがあります。
うん、
そうなんだ。
なんかこんなにキテレツ大百科の話をしちゃってあれなんですけど、この初めての中とそのさっきおすすめしたメリーはただの友達っていう曲を作られた実川俊治さんっていう方のねウェブサイトがすごいまた味があって
へ
ー、あの我々が見ていたかつてのインターネットっていう感じのウェブサイトなんですよ。あの、
なるほど、
隠しリンクが作ってあったりとかして
隠しリンクビジターカウンター置いてあるみたいな感じですか？
もうですね、もう一目見ていただければわかると思います。なんでご興味がありましたらぜひ一回その実川さんのウェブサイト見てみてもらいたいですね。
見てみよう。なんだろう、ホームページビルダーとかで作ってあるのかな。
うん、趣はそういった感じですね
昔こういう感じのウェブサイトでしたよねっていう形がありますよね。
本当に本当に
隠しリンク
隠しリンクですよ。
懐かしい。
あ、でもちゃんとレッツエンクリプトで HTTPS 対応されてる。
すごい。そこはモダンなんですね。
そうですね。
あ、今見てみたんですけど、手作りウェブサイトって書いてあるんですね。
あ、本当だ。手作りウェブサイトって書いてある。
あー、でもこんな手作り感がいいですね。でもちゃんと更新されてるんですね、本当に。
ね、うん。
すごーい。すごいすごい。なんか懐かしい感じありますね。
なんかこの何かの仕組み、JavaScript で動いてる何かみたいなのとか。
うんうんうん。でも隠しリンク見つけられないな。パッと見、うん、パッと見見つけられないですね。でも懐かしいですね、この感じ。
手作り感ですね。
手作り感ですね。懐かしい。あの、90年代インターネットを感じます。
うん。ついに、キテレツ大百科の話できました。
よかったです。でもそんな、なんか、エンディングとか、でも、結構小さい頃見てたので、エンディングもオープニングも結構聞いてると思うんですけど、そんなに注目してませんでした。
もしかしたらあれかもしれない、印象に残ってるかもしれない。
後で聞いてます。
あのオープニングテーマで挙げるとですね、あのボディだけレディっていう曲もすごく良くて、これもしかしたらあの聞いたら思い出すかもしれないですね。なんかみおちゃんが大人になって街に出かけるみたいな感じの映像と内容なんですけど。
なるほど。
うん、それもなんかすごいいいんですよ。もう、
でも多分見たら思い出すのかな。最近あのAmazon のプライムでキテレツを 何個か見たんですけど、懐かしいと思って。今なんかね、昔のアニメをすごいちょいちょいアマゾンプライムやってるじゃないですか。それで見たりすることがあって、あ、キテレツだと思って。
あの、ぜひメリーはただの友達目的で見てもらいたいですね。
探してみます。でもいいな。アニメってこう名曲多いですもんね、オープニング、エンディング。
なんかね、キテレツ大百科ってどっちかというとみおちゃん、キテレツくんはなんか、まあ、ぼんやりしてる感じで、どちらかというとみおちゃんがキテレツくんのことを好きっぽい感じなんですけど、だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
このメリーはただの友達っていう曲はあの、まあ、曲の中の世界観なんですけど、まあ、キテレツくんがみおちゃんのことを好きでみたいな、
うんうん、
うん、あ、その絵の中でだけですけど、
ね、絵の中で、はいはい
はい、
へ
え、あの機会があったら一回見てみてください。
聞いてみます。すごいな。これはオープニング2個目か、2世代目のオープニングですね。
あ、ボディだけレディはね、
うんうん、すごい。そのオープニングとエンディング、キテレツオープニングとエンディングで注目したことなかった。なんかアニメのオープニングとエンディングがいいあの世代の代表格ってランマとか。
あー、私ランマ2分の1超好きです。
私もランマ2分の1めっちゃ好きで、アニメもよく見てたんですよ。でエンディングが結構好きな曲が私はランマにあって、
うん、
結構あれもこう曲がいいものとしてアニメとして有名ですね。
確かにね、ランマ2分の1すごくいいですよね、曲が。
うん、
曲もいいし、あのオープニングとエンディングのアニメーションの映像、
あ
ー、すごくいいんですよ。
いいです ね、うん、
あれあの本編の監督してる人とは全然違う人が作ってて。
あ、そうなんですね。
そうそう、あのランマ2分の1は確か、まあ、全部じゃないんですけど、あのドラえもんの映画とかやっておられる柴山勉さん、
はい、
っていう人が 中身については監督なんですけど、そのオープニング映像と、エンディングの映像を作ってる人は他の、あのうるせえやつらとかメゾン一国とかのアニメでご活躍されていた森山裕二さんっていう人とか、あとは南家浩二さんっていう方がね監督をされてる、うん、あと飛び道具で飛び道具というか、うん、一個だけあの本編を書いてる中島敦子さんっていう人が監督してるやつもあるんですけど、まあね、もうとにかくいいんですよね。
いいんですよね。
ねえ、ラーマ2分の1の話していいですか？
いいですよ。
私ラーマ2分の1のオタクなんですけど、
うん、
その時代の多分特徴だと思うんですけど、すごくたくさん関連する楽曲があって、でオープニング曲もエンディング曲もすごくたくさんあるんですけど、多分絶対全部知ってるはずなんですよ、日本語の歌って。でもね、こっちに来て、アメリカに来て、アメリカの同僚の人が日本の歌知ってるから歌うわって言って、ホームパーティーで家にカラオケセットがあるお家で日本の歌歌ってくれたんですけど、ピチカート5のスイートソウルレビューっていう曲を歌ってくれて、知らない、何の歌って、なんでこれ知ってるのって聞いたら、ランマ2分の1のオープニングだよって言われて、
おお、
すっごいでっかい、その日一番のでっかい声出ちゃいました。
なんですと。
あまりに驚いて。
それあれですか、そのアメリカ放送の時のオープニングってことですか？
ですね、それを歌ってくれた人はフィリピン出身の人で、なんかね、フィリピンだと、
フィリピンだとそのオープニング、
ピチカード5の曲がオープニングに流れるらしいんですよ。
あー、なるほどね、かっこ違いますもんね。
ねえ、知らないっつってすげえでっかい声出ちゃいました。
まあいくら知ってるとはいえ、各国版まで追いかけるのもなかなかね。
いや、全然知らなかったですね。
各国違いますね。私もなんか学生時代とかにこう友達とかこうアニメを知ってる子とかと、アメリカで流行ってる放映されてる映画とかって、アニメとかって日本のとは全然違ったりするじゃないですか。だから違うブームが起きてたりとかして、すごいなんか当時日本では見てなかったようなアニメに詳しくなりました、学校行った時に。それ知らない、そのなんかその友達が持ってくるアニメがことごとく私知らない、こうメジャーではないやつと、メジャーではないとか言ったら失礼だな、私が知らなかったやつで。
いっぱいありますもんね。
うん、あります。とまあね、声が違ったりするから印象がちょっと違ったりとか、中身がちょっと変わってるのもありますしね、いろんな事情により。
うん、
そうなんだ。ラマ2分の1、ラマ2分の1もアマゾンプライムないのかな、どっかで見れない
かな、なんかで見れるといいんですけどね。
うん、なんか最近アマゾンプライム昔のアニメがちょいちょい入ってて、こないだセーラームーンが入ってたのを発見して、セーラームーン好きだったなと思って、すごい懐かしく見ました。本当に一番初期のやつと、その次に出たその2期目のシリーズのやつはちょっと見たことがなかったので、自分はもう大人に、大人っていうか大きくなって幼少期の頃にやってた第1期のやつ出て懐かしいと思って、 すごい夜通し見ました。
こんな風にまとめてみることはできなかったですもんね、我々の学生時代は。
そうですね、ちっちゃい頃とかも毎週ね、テレビの前で待ち構えるか、
うん、
VHS に録画するか、
うん、なんかちょっと私自分が好きなものの話してるときかなり気持ち悪いことに自覚があって
そうですか、
うん、まさかゆりかさんからランマ2分の1の話振ってもらえると思わなかったんで多分ね
ランマ2分の1なんかその世代もあって、すごいよく見てましたよし、漫画もね全部持ってたと思う。今まだ実家にある自信がないけど当時は全部持っていてすごい見てました。ランマ2分の1のね曲エンディングもすごい好きで、まあベタなんですけど、虹と太陽の歌、う
ん、あ
れがねすごい好きで、
いいですよね、
あれいいです。ああいう感じの曲が結構好きなんですよね、ちょっと切ないというか。いや、いい曲多いですね。
うん、確かにその曲1、2を争うほど好きですね。
まあ、結構そういう名曲として有名かもしれない。なんかそのアニメ名曲選手権とかがあったら入ってくることも多いんじゃないかなと思うんですけど。
へえー、そうですか。あんまりわかんないかも。
結構あの曲はすごい好きですね。うん、オープニングとエンディングってこうね、いい曲多いですよね。
うん、
でももうアマゾンで見れるなんてすごいいい時代だな。そういうオープニングとエンディングまで含めて見れるのっていいですよね。
いいですよね。一回ごとのクレジットもしっかり確認できますもんね。
うん。
いや、わかんない。みんながそういう見方してるかどうかわかんないけど。
いいですよね。願わくは途中の CM まで見たいですけどね。
ああ、ビデオテープだとね、
うん、
ありますよね。自分で録画してたやつとかだと。
うん、提供の画面の後ろにある絵とか、もう一回見たいなっていうのがありますけどね。あと、CM 明けのちょっとした。
アイキャッチみたいな。
アイキャッチみたいな。アマゾンだとあれは入ってないのかな、CM 明けの。
アイキャッチは入ってるような気がするな。
本当ですか。あれも結構好きなんですよね。ちょっとまた見てみます。なんかすごい流し耳しちゃった。なんかまだちょっとしか見てないんですけど。まあもう一回見てみよう。
あれ多分 US だと見れないですね。
ああ、日本とアマゾンだけですか？
うん、多分。
残念。US だと US 版が見れたりしないのかな？
どうですかね。ランマ2分の1のアニメすごくいいんですけど、話がねコミックの途中でアニメは終わってしまってるんで、そこだけ残念ですね。
うん、確かに。
うん、
高橋留美子さんの作品はなんか小さい時はそういうランマとか見てて、今はね犬夜叉とかもうずっと続いてるじゃないですか。
うん、今また連載してますもんね、サンデーで。
うん、あとアニメも日本だと犬夜叉の次の汎用の夜叉姫を、
あ、
この間までやってて汎用の夜叉姫見てました。
どうでした？
私はね良かったです。いろんな意見あると思うんですけど、私は結構こうその後の、でもなんかもう終わっちゃったんですよね、汎用の夜叉姫。でも面白い、面白かった。
なんかで見れるのかな。見れるといいんですけどね、 US でも。
日本だと何、日本でもなんかで見れたような、まあ、日本だとテレビって今その テレビが見れるアプリみたいな TVer とかああいうのもあるから TVer でも見れたかな、 Hulu でも見れるような気がする。
あ
ー TVer でも見れてた。
こっちからだと TVer 見れないです。
あーそっか、やっぱあれなんですね、あの
いろいろありますね。アメリ
カから見ようと思うとプライムもあった気がするしな、汎用のヤシャ姫も
多分 US と日本でメニュー違うんですよね。
うん、じゃあ US から日本のアニメを見ようと思うとどうなるんですか。全然
あの US、うん、でやってるストリーミングサービスの方に来てないと見れられないかもしれないですね。
うん、じゃあそこはいくらインターネットが発達したとはいえ超えられない壁があるわけですね。
もう新作だったらあの US のサービスの方にも来てそうな気もするんでちょっと見てみます。
うん、
はい、じゃあ今日はこれくらいにしときますか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日はこんなところで、皆さん今日も長い間お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。